お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は放射線科山形渉先生にお越しいただいて、放射線治療についてということでお話を伺いたいと思います。山形先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、まずあの、放射線治療ということなんですけれども、
はい、
まあ、放射線ってやっぱりがんに使われるということの理解でよろしいですか？
そうですね、あの、はい、放射線治療は、95% ぐらいががんに対して使われる治療になります。
はい、まあ、まずあの聞いてる方に詳しくない方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、まずがんということについて大体のことの説明をお願いできますでしょうか？
はい、そもそも正常な細胞っていうのが、
はい、
まあ、皮膚だったり、腸だったりいろんなところにあるんですけれども、はい、こういうのは、それぞれ寿命があって、
はい、
こう役目を終えたら勝手に死んでいくというか、
うん、
自然に死んでいくんですね、
うん、
だから細胞が増えたら古くなった細胞は死んでいくっていう感じなんですけれども、う
ん、なんか皮膚だったらよく赤で落ちていくみたいな感じですよ ね、
ですね、だったりあの髪の毛が抜けていくような感じで、
はいはい、こ
う正常なものはあの自分が古くなったら勝手に死んでいくっていうシステムがあるんですけれども、
うん、はい、
これがその遺伝子異常で、プログラムが狂ってしまうと、
はい、
こう古くなって、正常な機能を果たせないのにどんどん増えちゃうと、うん、
はいはい、
それがまあがん化というもので、増え続けて悪さしてくるのががんっていうようなイメージでいいかなと思います。
古くなっても潔く死んでいかないんですね。
そうなんですよね。そもそもがんっていうのがこう嫌な性質といいますか、
うん、
あの悪さをするこの3つ性質がありまして、
はい、
勝手にどんどん大きくなる自己増殖っていうものと、うん、
はい、
他の臓器に染み込んでいく浸潤っていうのと、
うん、
こう血管だったりにこう乗っかって、
うん、
転移って言って他のところに飛んでいく、
はいはい、
だからその場所で勝手に大きくなってくれればいいんですけど、
うん、
どんどんこう広がっていくっていうようなこう悪い性質があるっていうのががんの特徴になりますね。
ちょっと性格悪いですね。
そうですね
本当に、はい、まあ、じゃあこの3つでも勝手に大きくなる、本当ですね、周りに飛ばないでくれって感じですね、染み込んだりとか。
そうですね
まあ、でもじゃあ早く見つけておけばまだ飛んでいく前にあの治療ができたりとかっていうことはあるんですかね。
そうですね、あの、まあ、僕が放射線治療っていう、まあ、95% ががんの治療を、うん、まあ、専門にしているんですけれども、
はい、
これをまあ治しきる根治、うん、根っこから治すで根治っていうのをするには、うんうん、こうがん細胞をこう残らず取り切るっていうのが大事になってくるんですね、
はい
はい、だから、うん、ちっちゃいうちに見つかればこう取り除きやすい、
うん、そうですね、
っていうようなところはありますね、う
ん、はい、まあ、じゃあがんの治療って、まあ、あのさっき言った先生が放射線とかっていうことなんですけれども、
はい、
具体的にどんなものがどういう治療になっていきますか？
そうですね、あの皆さんが理解しやすいもので言うとやっぱり手術、
う
ん、そのがんそのものを取り去ってしまうっていうのと、
うん、
あとはこう手術で取れるところっていうのはこうしっかり肉眼で見えるというか、
うん、
こう塊になってるところは取りやすいんですけれども、はいはい、さっき言ったあの転移だったり浸潤っていうものは、
はい
はい、あの目に見えないぐらい小さいがんがこう散らばってるような状況になるんですね、
うん、あ、そうなんですね。
なので、はいはい、これを治すためにはあの内科の先生がやるような、
はい、
抗がん剤治療、
はい、
手術抗がん剤治療っていうのにプラスして、うん、
はい、
放射線治療っていうのが、 選択肢に上がるっていうような感じで、がんの治療っていうのは、まあ、いわゆる標準な治療っていうものがありまして、
はい、
これは手術だけで治しましょうとか、
うんうん、
抗がん剤だけで治しましょうとか、はい、そういうものではなくて、
はい、
こう手術と抗がん剤を組み合わせるとか、
うんうん、
放射線と抗がん剤を組み合わせるだったりとか、はい、あるいはまあ手術の後に放射線をやりましょうとか、もうがんの種類だったり、
はい、
進行の具合でこう千差万別というか、患者さんの状態でも千差万別なので、標準治療と一言に言ってもかなり細かく分かれています。
う、はい、そうですよね。できる部位も全部違うと全部性質も違ってくるっていう感じですよ ね、
そ う、 ですね、
はい、そうなんですね。これってまあ手術、薬、あと放射線、
はい、
それ以外にも何かあるんですか？
そうですね、基本的には手術と薬と放射線が、
うん、
メインになりますね。
はい、分かりました。先生はまあ放射線の方なんですけれども、ね、放射線の方で全部決めるわけでは、治療方針なんていうのは決めるわけではないですよね。
そうですね、今もうとても各手術だったり薬だったり放射線だったり、
はい、
どんどんどんどん細分化されていて、手術であれば新しい機械とか、
うんうん、
薬であればどんどん新しい薬とか、
はい、
放射線もどんどん新しい機械が出ていて、その人間一人ではもう追いつけないというかどんどん専門性が増しているので、僕に関しては放射線治療のことをよく知ってはいますけれども、手術のやり方だったりとかは、
うん
うん、外科の先生には全然かなわないですし、
うん、
薬の選び方っていうところは内科の先生には全然かなわないので、一番大事なのは一人の患者さんをこう一人の医者で見るんではなくて、
うん、
外科の先生、内科の先生、放射線の先生で、
うん、
相談して治療方法を決めるっていうのが大事なのかなと思ってます。だから実際僕が琉球大学病院で治療する場合は外科だったり内科の先生から紹介を受けて、
はい、
放射線だったらこんな風にできますよっていうような相談をしながら治療方法を決めることが多いですね。
なるほどですね。もうやっぱりいろんな先生方のお話も聞きながら、これ自分たちはこれができるよっていう提案をしていきながら一人の患者さんを見ていくというような形で進んでいく感じですかね。
そうですね、はい、
あと先生ちょっと先ほど打ち合わせの時に聞かせていただいてたんですけども、放射線治療ってなんか、まあ、2つあって根治照射と緩和照射っていうのがあるっていうふうに先ほどねちょっとお話聞いたんですけれども、これはどういうものでしょうか？
はい、はい、そもそも放射線治療がなんでがんに効くかって言いますと、うん、はいはい、放射線当てると、
うん、
さっきお話しした正常な細胞だろうが、
うん、
まあ、がんの細胞だろうが、うん、いずれもこうダメージは当たってこう死んでしまうんですよね。
あ、そうなんですね。
ただ正常な細胞よりもがん細胞の方が放射線に弱いので、
はい、
それで正常な細胞のダメージは少ないけれどもがん細胞は死んでいくよっていうところで放射線治療を行っていくんですけれども、うん、で先ほどお話ししていただいた、根治照射、
うん、はい、
根っこから治すと書いて根治
照射、
うん、と、はい、緩和照射で2つあるんですけれども、
はい、
根治照射っていうものは先ほどちょっとお話ししたがんを治しきる、
うんうん、
癌細胞をもう根っこから なくしきるっていうのを目的にした治療になります、
は
い、これで言うと手術よりも放射線の方が、治療効果低いから、
うん、
根治照射って言っても大した効果ないんじゃないのかってちょっとなんていうのかな、勘違いされてる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、
はい、
癌の種類によっては手術と同等、同じぐらいの効果がありますよっていうものもありますし、例えばとても高齢なおじいおばあで、
うんうん、
手術しちゃうとちょっと体が持たないよっていう人にとっては、
はい、
一番ちょうどいい治療が放射線ですよっていう場合もあります。
そうですよね、はい、まあ、手術っていうのはどうしても切ってしまうというところで回復するのも大変なんでしょうね。
そうですね。
だこの放射線というのも体の外から当てるっていうイメージでいいですか？
そうですね、ほとんどはそうなります、うん、あの体の外から、体の中のがんに、うん、放射線を当てるっていうのがやり方になってきます、
うん、あ、じゃあそうするとやっぱり患者さんとしても、まあ、体的には楽ですよね。
そうですね、
うん、まあ、さっきおっしゃってたように高齢の方たちとかっていうのは本当にいい治療法になるっていう感じですね。
そうですね、
うん、
で、まあ、もう一つが緩和照射といってがんの痛みだったり出血だったり、はい、そういったその辛い症状を取るような治療になるんですけれども、うん、
はい、
こっちも放射線治療のこう活躍できる場といいますか、
はいはい、
がん患者さんってもう日本人の死因のナンバーワンで、まあ、長生きすると、ま
あ、
ほとんどの人がかかるような病気になってくるんですね。なのでこう避けようと思ってならないようにするっていうのがちょっと難しかったりもするんですよね。でどうしてもがんのが進行してくると、
はい、
がんに伴う痛みだったりとか出血だったりっていうのは出てくるものなんですけれども、はい、でこれを全て例えば痛いところがあるから全て手術しようっていうふうになるとどんどん体への負担っていうのが大きくなってきてしまうんですけれども、
はい、
放射線っていうのは先ほど言った通り体にメスを入れることなく、うん、体の外から治療できるものになりますので、
はい、
この痛いところに放射線を当ててあげる、うん、血が出ているところに放射線を当ててあげるっていうことで例えば、通院、
はい、
入院とかせずに、症状を和らげるっていうことはできるかなというところですかね、うん、
じゃあ、根治照射より緩和照射って出力が小さいみたいな感じですか？
あ、そうですね、
うん、
あの根治照射治しきるってなると、うん、なんていうんですかね、がんを治すためには多少の副作用、
うん、
例えば放射線っていうのが皮膚に当たると皮膚に炎症が起こったりとか腸に当たると腸に炎症が起こったり、
はい、あ、なるほど。
皮膚炎っていうのはまあ日焼け症状みたいな、うん、赤みが出たりとか、
うん、
ひどい日焼けになると水ぶくれできたり皮むけたりするかと思うんですけれども、はいはい、もしくは腸に炎症が起これば下痢が起こったりとか、ただがんを治しきるためには、
はい、
多少そういった強い副作用が出ても、うん、最終的にはがんを治しきるっていう目的のためにちょっと患者さんにも頑張ってもらう、うん、っていうことはあります、
はい、うん、なるほど。
なんですけど、
うんうん、
先ほど言った緩和照射っていうものになると、
はい、
症状を和らげる目的、
はい、
がんをこう根絶させる根っこから消し去るっていう目的よりは、うんうん、痛いのをちょっと取ってあげましょうとか、うん、そういうのが目的になるので、
はい、
それで強い副作用とかが出てしまったら本末転倒になってしまうので、
う
ん、
そうですね、
患者さんのこの状況を見ながら、
うん、
辛くないように治療してあげるっていうのが、
うん、
あの緩和照射のいいところというか、
うん、
僕らもやってて楽しいと言ったらあれですけど、
うんうん、
あの感謝されるやりがいのあるような部分になりますかね、
うん、そうですね、きっと痛みが楽になったとかって言われるとね、それは嬉しいですよね。
そうですね、皆さん放射線治療っていうものを聞いても、
はい、
実際どんなものか分からないんですけど、
うん、そうなんですよね、はい、
あの緩和照射に関しては、
うん、
本当に寝ているだけで、
うん、
終わってみたらなんか痛みは良くなってるし、何かされたのかなみたいな風に言っていただけることもあるので、あのなんていうんですかね、
うん、
こう痛みとかで悩んでるようなことがあれば、うん、まあ、気軽にと言いますか、
うん、
放射線ってできないんですかっていうところを聞いていただければやれることはあるかなと思います、う
ん、はい、はい、まあ、あの先ほども先生あのがんはねならないっていうのが難しいってねおっしゃってたんですけれども、ということでももう本当にがんってもう身近なものになっちゃってて、逆に言えば一緒にもう病気と一緒に生活していくっていう方たちも結構多いんじゃないですか？
そうですね、あの最初の治療、
うん、
手術だったり抗がん剤放射線、うんうん、その治しきる治療っていうのをやって、
はい、
それでがんが完全になくなっても どうしてもやっぱり5年10年経って治ったよと言われても、うんうん、
はい、
その時間が経つと転移してきてしまうっていうことはどうしてもあるんですね、
うんうん、
でその時に悲嘆にくれるっていうよりは、うんうん、
はい、
それぞれやれることをやっていく、その転移したところに放射線治療をしてなるべく辛くないように、
うん、
なるべくこう日常生活をそのまま維持できるような感じで治療をしていくっていうようなのを、はい、そういう場合はこう提案することが多いですね、
うん、
だからこの時はこう僕ら医者があれをやるべきとか、
うん、
これは必要ないっていうよりは、うん、こう患者さんの希望とかを聞きながら必要な治療っていうのをみんなで相談していくような感じになるかなと思います、
ね、はい、そうやって、まあ、通院しながら普通の生活をしながらっていうような形に、ね、なっていくんでしょうね。あとこの治療で先ほど、まあ、いろんな、ね、先生方と話をしながらっていうことだったんですけれども、本当になんか細分化されててっておっしゃってて、まあ、もちろん先生もいれば、ね、放射線の先生もいれば内科の先生がいるっていうお話だったんですけど、さっきの話聞いてたら、まあ、皮膚の話だったりとか、もう本当に多岐にわたるいろんな方が携わっていくっていうのが理想な感じですか、治療は。
そうですね、がん治療っていうのはこう一人のスーパードクターが、
うん、
その人に任せておけば全部治りますっていうものではなくって、うん、
はい、
さっき言った通り一回、まあ、手術をして完全に治りきったと思っても、うん、5年10年経つとやはり再発してしまうっていう人は一定数いるので、うん、
はい、
その時にこう例えば、うん、こう精神的に参っちゃった患者さんと相談できる看護師さんであったり、はいはい、まあ、治療中のことであれば手術の後にその傷口のケアをする方だったりとか、僕ら放射線科のことで言えば先ほど言った皮膚炎のケア、皮膚のケアをしてくれる看護師さんだったりとか、抗がん剤でいうと食欲が落ちた時に栄養士さんがご飯の形態だったりとかを考えてなるべくご飯を食べられるようにしてあげるとか、だから一人の医者では手が足りないというか、
うん、そうですね、
あの各、ケアをしてくれる医者だけじゃなくて看護師だけじゃなくて栄養士だけじゃなくてっていう、うん、みんなで病院全体、まあ、
はい、
言ってみれば地域全体で、うん、あの治療していくっていうのが理想なのかなというふうには考えてます、
うん、なるほど、まあ、琉球大学でもそういうふうな感じで、ね、チームを作ってやってらっしゃるっていうのをね、ちょっと伺わせていただきましたけれども、
はい、
まあ、本土の方でももっとこういった治療がしっかりされてるっていうのもね聞いてて、沖縄でもどんどん広がっていったらいいなというふうに思ってますけれども。
そうですね、はい、僕もそう思いますし、まあ、放射線治療っていうこうがん治療の本当に一分野でしかないので、うん、まあ、それでも微力ながらその沖縄のがん治療っていうのを少し、はい、こうどんどんレベルアップじゃないですけど、うん、できたらいいなというふうに思ってます、
はい、まあ、あの本当にがんって言ってもいろんな種類があっていろんな場所で、はい、いろんな状況で人によって全然違うっていうところを教えていただいたのと、まあ、これをまた一人の先生が見ることは難しいのでいろんな方が協力していろんなケアをしながら一緒に、まあ、治療していただくっていう感じが今のがんの治療なのかなというふうにも思いました、はい、あと先生最後に何かあのこれは言っておきたいとかっていうのありますか。
じゃあ最後に一つ、うん、あの皆さんのが誤解しがちなことをちょっとあの解決といいますか、
はい、
あのお話できたらっていうふうに思いますね、
はい、
あの、
はい、
放射線治療、うん、放射線ってつくので、
はい、
こういわゆる原発とか、
はいはい、
原爆のこう被爆みたいなイメージがもしかしたら皆さんあるかもしれないんですけれども、
ね、ちょっと連想しますね。
そうですよね。だから放射線を体に当ててしまうとそのせいでがんになっちゃうんじゃないのっていうふうなこうことを考えてる方もいるかもしれませんね、
はい、
ただそうじゃないんですよというのをちょっとお伝えしたくてですね、うん、はいはい、やっぱり皆さんが思うようなことを、うん、まあ、海外の方も考えてですね、はい、こう実際どうなんだっていうのをこう調べた方がいるんですね、うんうん、これは乳がん、
うん、
乳がんっていうのはこの放射線治療が最も多くやられている治療になるんですけれども、うん、はい、これなんでかと言いますと、こう今ってもし乳がんができたら、温存乳房といって、はい、全部乳腺取るんじゃなくて、うん、一部乳腺取るっていうのが、はい、まあ、手術のこう基本になってるんですけれども、はい、そうすると残した乳腺から、うんうん、再発しちゃうっていうのが、まあ、分かってるんですね、
はい、
でここに放射線をこう当ててあげると、うん、はい、こう再発のリスクが半分になるよとか3分の1になるよっていうふうに言われています、はい、ただ先の話じゃないですけど、うんうん、放射線当たると別のがんになっちゃうんじゃないかっていうふうにやっぱりみんな考えてですね、はい、乳房の手術をした後に放射線治療をした人としてない人をもう数万人比べて、はい、
うんうん、
で実際どっちの方が長生きできるんだっていうのを10年20年かけて調べた論文があるんですけれども、はいはい、うん、確かに放射線治療をやった人たち、
はい、
乳がんの手術の後に放射線治療をやった人たちっていうのは、うん、別のがんだったりとか、うん、あとは、臓器の障害、心臓であったりっていうののリスクが 1% ぐらい上がりますよっていうのが分かったんですね、うんうん、
はい、
なんですけど、乳がんで死亡する方だったりとか、
はい、
まあ、全てひっくるめた乳がんも、うん、他のがんも全部ひっくるめたリスクっていうのは放射線をした方が 5% ぐらい下がる。だから別のがんになったりとか別の病気で亡くなる方は 1% だけ増えるんですけれども、全てひっくるめると死亡率下がりますよっていうのは分かってるんです、
ね、あ、なるほど。
だからなんていうんですかね、夢のような治療ではないです、うんうんうん、その全く何も副作用がなくってやれば絶対治るっていうような治療ではないんですけれども、はい、そういった他の病気になっちゃうデメリットよりも、はい、こうがんを治すメリットっていう方が大きいので、うん、放射線っていうのを、うん、おすすめしてますよというところですかね、
はい、
だから放射線イコール被爆で別のがんになるっていうわけではないんですけど、うん、今持ってるがん、うん、病気を治すためには大事なものだと思って治療しています、
うん、はい、ありがとうございます。本当にメリットデメリットっていうところからするとメリットの方が大きくなるので、ね、そういった治療を選んだ方がいいという、ね、今のお話だったと思うんですけれども、
はい
はい、もうぜひ、ね、そういった知識を皆さん、ね、持っていただくとむやみに怖がらずに、ね、放射線治療っていうのも受けられるのかなと思いますね。はい、ありがとうございました。本日はですね、琉球大学放射線科山形渉先生に、まあ、放射線治療についてお話をしていただきました。山形先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.